こんにちは。横浜で15年以上、犬の保育園 N1 クラブを運営しているなおちゃん先生と申します。さて、今回は壮大なる私の自己回想記録、動物好き少女がドッグトレーナーになるまで、秘密基地誕生秘話第13回目をお届けいたします。こちらは私がドッグトレーナーになるまで、そして犬の保育園 N1 クラブを誕生させるまで、そしてワンコの秘密基地という名前の私のね、犬の保育園を運営して17年間という3部作に分けて壮大な自己紹介をしていくストーリー企画となっています。第1部はですね、終了して第2部のところまで来ました。第2部では、私がドッグトレーナーとしてね、東京の犬のトレーニング施設に憧れの C さんを頼って入社し、けれどもそこで契約終了ということで、契約を続けていただけなかった。そしてその後どうしたらいいのかなということで、いろいろしているうちに介助犬育成団体と巡り合い、そこでボランティアをしながら家庭犬のしつけ教室などをさせていただいたというところまでお話をしました。ちょっとね、自分的に結構時系列が怪しいなって思いながら喋ってるところがあるんですけれども、もしかしたらちょっとね、時代が前後左右してるかもしれないんですが、まあそこはね、私の記憶なんて曖昧なものなので、はい、皆様笑って聞いていただければいいかなと思います。ただし、私がお話ししたことというのはね、自分の実体験、これ以外のことはお話ししていませんので、はい、多少年代がちょっとずれたとしてもですね、そこは本当に真剣に忘れているという形になりますので、ご容赦ください。それでは今回は13回目ということで、介助犬育成団体でね、初めて私益犬、そして NPO のね、ボランティア団体活動というものを知ることになったわけなんですよね。うん。でですね、私はまた青天の霹靂が起きて、こちらの団体さんを後にするわけなんですけれども、さあ、これね、前回12回目の、クイズにしたと思うんですけど、勝手にね、勝手にクイズにしたと思うんですけれども、どなたかね、予想がついた方いらっしゃいますか？はい、チッチッチッチッチッチッチーン。はい、いらっしゃらないですね。多分いらっしゃらないと思います。はい。で、どうしてね、私がじゃあ、この介助犬育成団体にね、長く在籍することはなかったのか、何があってそこを離れることになったのか、ということを今回13回目でお話ししていこうと思います。それはですね、またまた青天の霹靂がやってきたんですが、これは一体何だったかというと、とある方にまた声をかけられたんですよね。なおちゃん、一緒にやってみない？ということでお声をかけていただいたのが、皆さん覚えていらっしゃるでしょうか？そう、Cさんだったんです。私が日本で憧れるドッグトレーナーの一人であるCさん。彼女に出会ったのはイギリスの師匠のところにね、私がホームステイをしているときに、日本人研修生の一団としてね、ドッグトレーナーさん数名が先生の師匠のところにやってきました。そこで私はコーディネーターや、旅のね、コーディネーターや先生のトレーニングの通訳を、まあ、拙いんですけれども、させていただいていたわけなんですね。そこで仲良くなったのが、この女性のドッグトレーナーさんである C さん。彼女に憧れて、C さんの会社で帰国後はね、働かせていただくことになりました。ですが、私が未熟だったがゆえにですね、この C さんの会社との契約は打ち切られるという運びになって、私はその後 C さんとはコンタクトが取れないまま、介助犬の育成団体にいたわけなんですけれども、なんとその C さんから久しぶりにですね、お話をいただいたんです。これは一体どういう経緯でそうなったのかと言いますと、実は私が東京の職場を辞めた後にですね、この C さんもこの職場を辞めたということなんですね。 彼女は本当にね、幹部に近いところにいたので、相当ね、当時の、上層部では、衝撃が走ったんじゃないかな、とは思っているんですけれども、まあ、人の入れ替わりの激しい業界ではありますので、そしてね、彼女自身も激務のために体調を崩していらっしゃったので、まあ、それも仕方がないかな、ということではありました。当時、その会社にいた C さんと、もう一人、人事の方ですね。人事の方とがですね、この会社を辞めまして、お二人で有限会社を立ち上げられたんです。今は、有限会社の、というね、会社形態はなくなって、すべてね、株式会社に統合されるようになったんですけれども、そしてね、その有限会社をお二人で立ち上げられたということを初めて私はこの時に聞きました。そしてですね、彼らの事業の一つとして今度受け持つ仕事が新たにある。その仕事が横浜のどこどこという場所のワンちゃんの複合施設、ペットショップ、トリミングサロン、ドッグカフェ、ドッグホテル、しつけ教室、保育園、ね。これらの複合施設ですね。こちらで、このお二人が交代で派遣業務にトレーナーとして入ることになっている。ただし、お二人とも都内にお住まいの方なので、横浜の人が一人いるととても助かるんだけれども、一緒にこの横浜のペットの複合施設、ワンちゃんのための複合施設、で働くね、人材として一緒に働きませんか、ということをね、なんと突然お話をいただいたんです。そしてこのお二人はですね、東京にお住まいで、犬のお仕事もずっと東京でされてきているので、全く横浜のね、地域性とかがわからないんだけれども、なおちゃん、このペットショップのある場所って近くにあるの、近いの、と聞かれたんです、電話越しにね。それを聞いて、その住所を聞いて、私は仰天しました。本当に、びっくり仰天とはこのことを言うんだなと思ったんですけど、なんと、その彼女たちが新規に交代で派遣トレーナーとして入ることになるペットの複合施設というのが、私の当時の実家、今引っ越して違うところにあるんですが、当時の実家から徒歩ですね、2分ぐらいのとこだったんですよ。こんな偶然ってありますかね。で、本当にびっくりして、私は C さんに、うちから徒歩何メートルのとこです、みたいなことを言いました。そうしたらですね、彼女もびっくりして、それってもはや、なおちゃんに行ってっていう仕事じゃん、みたいな感じで、ケタケタ笑いながらね、持ち前の明るさで。で、私もですね、ちょうど、この介助犬の育成団体の、ボランティアのお仕事も好きではあったんですけれども、ちょっとね、いろいろと内部事情とかもありまして、長くは続けられそうにないな、というふうには思っていたところだったんです。そこでですね、この彼女たちですね、C さんと T さんという元人事の方が起こされた会社、合同会社ですね、有限会社ですね、有限会社の方に私も入らせていただいて、正式にそこのスタッフとなり、さらに忙しくね、他の業務でも忙しくされている島内のお二人に代わって、主に私がこの横浜のペット、ワンちゃんの複合施設に派遣ドッグトレーナーとして入るということが決まったんですね。職場も近いですしね。もう本当に私のやりたい分野の一つでもあったパピートレーニングのお仕事でもあったので、本当に楽しく、新鮮な気持ちで行かせていただいていました。ここでの業務というのは、このワンちゃんの複合施設っていうのは、の中でドッグトレーナーとして働くというお仕事だったんですけれども、こちらの施設というのは実は今はもうないんですね。実はもう今はないんですけれども、当時としてはかなり画期的なシステムでした。どういうことかというと、ペットの複合施設、ワンちゃんのための複合施設として、ドッグホテル、しつけ教室、保育園、ペットショップ、トリミングサロン、ドッグカフェ、そして生態販売 生体販売というのは、子犬をその場所で売っているということですね。これがセットになった犬のための一大複合施設だったんです。ですが、こちらの施設のオーナーさんも、やっぱりワンちゃんを何頭も飼ってらっしゃるんですけど、そちらの懇意にされているドッグトレーナーさんというのが関西の方に在住なんですけれども、そちらからね、毎週やってきてしつけ教室というのは行っていらっしゃったので、私たちはしつけ教室をやるわけではなくて、じゃあ何をするのかというと、そのペットショップで売られていた子犬さんですね。子犬さんが新しい飼い主さんが決まるまでの間、基本的なトレーニングをするということで雇われていました。わかりますか？これ。ちょっと考えてみてください。ペットショップで店頭価格で売られているワンちゃんたち。血統書付きのね。うん。特に人気の犬種とかになると、今だと本当にね、40〜50万一頭すると思うんですが、それはね、いろいろな経費がかかった上でその価格にはなっているんですが、ここにですね、トレーニングの経費も乗っかってくるわけなんですよ。しかも、このペットショップで取り扱っていたワンちゃんというのは、トイプードル、オンリー、トイプードル限定。そして、頭数もワンサがいるわけではなくて、広いスペースに一頭一頭、ね、きちんと、綺麗な状態で整えられたところで、管理をされていて、日中は私たちのようなドッグトレーナーやトリミングサロン、そしてペットショップの店員がね、交代交代でそのワンちゃんたちのお散歩。お散歩といってもまだ床とかね、地面を歩けないので、抱っこしていろんな環境音を聞かせたり、ね、いろんな体験をさせたり。それからトイレのトレーニングや甘噛みのトレーニング、お座り、待て、ハウスなど、その後、家庭に引き取られた時に、問題がならないようにね、問題になりそうなことを先にトレーニングして、ある程度できる状態になって、新しい飼い主様に、それを付加価値として、価格に乗せてお渡しする。というような形態をとっていました。ですがですね、これが、コンセプト的には非常にね、優れていたと思います。ただしですね、これがね、例えば都内の六本木だとか、広尾だとか、青山だとか、超高級ね、港区エリアとかね、その辺でこういうことをやるのであればですよ、それでもやっていけたと思います。しかも、預かっているとか、そこで販売しているワンちゃんたちというのは大体4頭から6頭の間ぐらいでした。で、この子犬さんの価格、1頭いくらになったと思いますか？チチチチチチチーン。だいたい100万円前後。一頭が、子犬さんのね、価格が一頭100万円前後でした。当然、私のお給料もそこから出てくるわけですよね。ですがですね、これが、この価格が乗っている理由というのが、納得いただけるか、納得いただけないか、ということが、結局は、その、購買されるかされないかということに当たっていくわけなんですよね。なぜかというと、このペットのための複合施設だけではなくて、周囲にはもっとね、半額ぐらいで同じ犬種の同じ色の同じようなワンちゃんを売っているペットショップがたくさんあるわけなんです。となると、相当ね、いろいろなことに理解をされている方でない限り、わざわざ一頭100万円以上のワンちゃんをお買い求めいただくっていうのは難しい。と、私自身もそう思っていました。もちろんね、地域性というのもあります。ですが、コンセプト的には、飼い主さんのお手元に行くまでに、ある程度のトレーニングをして、できることをしていく。予防のためのトレーニングをしていく。これというのは私が非常に大切だなと思っている。そして私の他二人のね、Cさんと Tさんもとても大切にしているコンセプトではあったので、私自身はこの徒歩2分のところにあるね、ワンちゃんの複合施設の販売をされている子犬さんたちに毎日ね、すごく真剣に取り組んでトレーニングをしていました。その他にもこの有限会社、でやっていたことというのは、そのペットショップでの 子犬のトレーニングがメイン業務ではあったんですけれども、その他にも、このお二人の方に、が窓口となって、依頼が入れば、横浜の私が行ける範囲の出張トレーニングの方にも行かせていただいていました。そんな感じで、有限会社でのですね、T さんと C さんと一緒のお仕事っていうのはしばらく続いていたんですけれども、まあね、皆さんもご想像に難くないと思うんですが、ある日それは突然終わりを迎えます。というのも、このワンちゃんのための複合施設というのが突然ですね、廃業を決定するわけなんですね。まあ、さもありなんという感じではあったんですけれども、とてもね、惜しいなというふうには思っていました。ですがまあ、仕方がないことなので、私たちはそこの業務から撤退するという形になりました。私はね、そのペットの複合施設で働くという人材で、この先輩たちの T さんと C さんの有限会社に入れていただいていたので、やばい、これは私がやることがなくなってしまったら、お二人と一緒に仕事ができなくなってしまうかもしれない、とちょっと焦りました。ですけれども、T さんも C さんも、私という人間のやる気だったり、技術、ね、それらを買ってくださっていたので、ね、私さえ良ければ、この後も一緒にやっていって、そしてね、横浜支部という形で、ドッグトレーナーの派遣業務だったり、そういったことで一緒にやっていきませんか？ということでお話をいただいていたので、私は喜んで在籍をするとともに、ただね、降ってくるお仕事をいただくというのではなくて、自分自身も何か次なる拠点というか、このペットの複合施設のような場所を見つけて、そこでね、しつけ教室なんかをできないかなと思って探し始めました。さあ、その結果、どうなったのでしょう？見つかったんでしょうか？見つからなかったんでしょうか？ね。はい。これは今回のクイズですね。なんか毎回クイズ形式になっていきましたけれども。はい。ね。さて、私は次なる拠点を見つけられたんでしょうか？られなかったんでしょうか？ね。ということで、また次回に続きたいと思います。それでは、動物好き少女がドッグトレーナーになるまで、第13回目はこのあたりで終了としていきます。また来週末続きをお話ししていきたいと思います。最後まで聞いていただきありがとうございました。